泉の世界です。今夜も先週に引き続きお二人お呼びしております。まずは C さんからです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
そしてもう一方、小賀ちゃんでございます。こんばんは。
ノーミュージックノーライフ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いきなり向こうできた、はいはい、
早速のネタ振りをいただいておりますけども、今日はあのね、先週予告した通りというか、
うん、
あれ予告の部分って入ってたっけ。入ってましたね。
あ、入ってましたね。はい、
入ってましたよね。そうですね、はい、はい、我が青春のタワーレコードでしょうか、う
ん、はい
はい、というところで今回はタワーレコードについてお話ししてみようかなと。
タワレコについて語ってるラジオとかないよね。
ないんでしょうね。
ほんまやね。
そもそもね、ショップが大丈夫かっていう時代ですもんね。
うん。
いや、ほんとそうですよね。
うん。まあ、ちょっとそのあたり、懐かしい思い出も含めていろいろ語ってみようかなというところになりますね。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあタワレコの話でございますけども、
うん、はい、
これお二人はもうタワレコっ子ですか？タワレコ、
もうこっこですよ。もうあの部屋にね、あの黄色いビニール袋が、はい、黄色と赤のビニール袋がもう、
はいはいはい、
常にあの部屋にあった時代がありましたね。
あ、そうですか。
はい。
タワレコになんぼ金つこたかわかんないですよ、ね。
いや、ほんまそうよね。
それって主に何歳ぐらいの時の記憶って感じです？
やっぱ20代30代
かな。
20代、うん、そうですね、
うんうん、なるほど。
まあ後々あの歴史についてはいろいろ掘り下げていくんですけど、まあ高校1年か2年ぐらいの時にタワレコに初めて行って、
うん、
で、はいはい、まあそのまま20代30代はもうタワレコっていう感じで現在に至るって感じですね。
うんうんうん。
え、じゃあ、あの新さんも高校ぐらいから行ってた感じです？
いや、ね、高校はそんなに行けてなくて、やっぱり当時、今はないんかな、うん、あのまあそっか、蔦屋があるから、まあ、レンタルレコードっていうのばっかり。
はいはいはい、そうかそうか。
けど、
まあ、バイトしたりからですよ、ね、
そうそう、はい、バイトしたり働き始めてから、うん、はい、その給料の何割かをつぎ込むっていう、
そうだね、
はい、ありましたね。
なるほどです、なるほどです。
当時ね、あの20代でみんなあの就職するようになって、うん、あのよく大阪の梅田っていうとこで、
はい、
金曜日の晩とか集まってこう飲んだりとかしてたんですよ。
あ、してたね、してた、ね、
はい、
は
い、あのロッキーっていうあのロバタ屋があって、
そうね、タワレコで待ち合わせてみたいな。
そう
なるほど、待ち合わせ場所でね。
その時にタワレコで待ち合わせ、あの丸ビル、梅田丸ビルの地下のタワレコで待ち合わせするんですけど、あのまあそこでこう視聴器聞いたりとかして、こうなんかいいのがあったら買ったりとかするんですけど、あの C さんのその買い方がすごくて、
は
い、あの普通あのタワレコの袋ってあのまあ CD サイズが入るあの黄色と赤の、はい、ね、あの袋じゃないですか。で、あれってまあ多くて3枚4枚ぐらい入るサイズなんですよね。で、普通まあ CD 買ったらあの普通のサイズのやつに入れてくれるんですけど、あの C さんの買う量が、
はい、
あの5枚以上とかになると、
ああ
のもうちょっとね幅の大きい袋があるんですよ。
へえ、
ボックスセットとか買った時とかに、うん、入れてくれるような。で、C さんいつもお待たせとかって来たら、あの、はい、僕らの袋と違う、ちょっと明らかにあの分厚い袋にあのサプリ CD が入っててっていう、そういう思い出がありますね。
はい、あとね、あれあの一定枚数超えると、
はい、
あの紙袋が出てくるんですよ。
ああ、その世界知らんわ。
紙袋には
無理です。
あとおばちゃんの思い出で言うと、
はい、
あの心斎橋の雨村店とかで待ち合わせて、
はいはいはいはい、
で、まあ、今はねもうまんだらけになっちゃってますけど、CD 買うって、
はい、
で当時あの あれどこやろな、心斎橋の、はいはい、あのスリングショットっていうバーがあって、
ありましたね、
はいはいはい、
ロックバー、でそこ、はい、ロックバーやねんけど CD 持ってたらかけてくれるんだよね、
はい、ああそうやそうやそうやそうや、うん、
マスターにほやのやつを、そう、はい、マスターにごめんなさいこれかけてもらっていいですか、はい、とか言って、聞きながら飲むみたいな、
なるほどね、ありましたね、
そうですな、
はい、
僕は僕ね何を書くと、はい、初タワレコはね、
はい、
じいさんに連れてってもらったんですよね、
あそうでしたっけ、
南の雨村のとこかな、
あ、はい、
あの何回もあるとこですわ、
うんうん、はいはいはい、
あれ初めて行った時でしたね、
へえ、
そうなんです。だから大学入ってからその存在を初めて知ったぐらいの、
ね、ああ、そうなんですか、うん、
あ、
なるほどね、
なんか今日は C さんがタワレコのことをちょっと調べてくれはったと、
うん、そうですね、タワレコをまずちょっと語る上で、
はい、
押さえとこかということで一通り調べてきました、
はい、はい、
なんかね、タワレコってね、はい、ラッセル・ソロモンさん、
はいはいはい、
っていう、カリフォルニアのサクラメントにいてた、まあ、男がですね、うん、創業をしてるんですけど、もともとね、まあ、どんな風に始まったかっていうと、
うん、
そのラッセルさんのお父さんが、
はい、
そのサクラメントに、
はいはい、
の中 の、 その、ね、サクラメント市の中に映画館があったんだけど、
はい、
その中にドラッグストアを持って経営してたんだって、
はいはいはい、
でそのドラッグストアの中の一角、
はい、
でなんかレコードを売るコーナーをそのラッセルさんが作って、
はい、やらせてくれと、
はいはいはい、やらせてくれと、
はいはいはい、
で言って売り始めたらそれが好評でね、
はい、
これはいけるなって話になって、
うんうん、
で、まあ、かねてよりそのレコードを
うん、
なんかもうスーパーマーケットで物を買うみたいに買える店を作りたいっていうコンセプトがあって、うんう
んはい、
タワーレコードっていう店をまあ作ったんだって、
う
ん、
まだそういうものがなかったっていうことですね、
なんかね当時ねあのレコードって主にあの楽器屋とか、
うん、あなるほど
百貨店で売ってて、
うんうん、
で結構ね入りづらかったんだって、
なるほど。
ああ、なるほどね。
で、うん、そうそう。で、クラシックに特化してる店がやっぱ多かったみたいで。
はいはいはいはい。
うん。あの、ポップスってね、ほとんど扱ってなかった。特にロックとか。うん、
はいはいはいはい。
当時、ね、1941年に、
うん、
このラッセルさんがその16歳の時に、
う
ん、
はい。
そのドラッグストアの一角でね。
はい。
はいはい、
売り始めたんですけど、うんまあ、それとしばらくしてそのビートルズ出てきたりとか、
はい、
結構ね
そんな古いんですか、
そんな古いんですよ、あのロックとかポップスがどんどんこう人気が出てきて若者の音楽が台頭してきたんだよね、うん、
はい、
なのでまあ特に60年代に音楽がぐわーってこう、
はい、
市場が膨らんで、
うん、
大成功したよと。
なるほど。
で、
そんな古いっていうのが意外っすね。
古いんすよ。
ね。
うん、で、あのね、さっきあのお母ちゃんからありましたけど、あのタワーレコードの赤と黄色のカラーリングあるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
あれは当時のシェル石油の、
はい、
あのガソリンスタンド。
ああ、
カラーリングをヒントにしてんだって。
はいはいはいはいはい。
だからまああれね、目立つし、はい、
うん、
まあ若者っぽい色やし、
はいはいはいはい。
あとはなんかもしかしたらその自分たちの人生に、
うん、
あの必要な燃料的なものとして、
なるほど。
例えばあんのかなと。
なるほどなるほど。
なるほどですね。
うん。でこのサクラメントからどんどん。ね、ロサンゼルスとかどんどん展開していくんですけど、
はい、
あのラッセルさんが経営していくにあたって、うん、
はい、
自分の仲間、
はいはい、
を
必要ですよね、
まあ、中心メンバーにしてアットホームな、はい、そのパーティー好きなメンバーで、
うん、
あのやり始めて、その
なるほど、
まあ、そうそう、仲間の従業員がねどんどん役員とかになっていくんですよ、
あ、はい、
うん、で彼らって、まあ、自由気ままなんでは
いはいはいはい、
そのお店で働きながらもマリファナ決めたりとかして結構ルーズな感じなんですけど、このままね役員とかになって経営層に上がっていくにつれて、
はい、
このルーズな経営体質っていうのが最終的に首を絞める形になって、
あーなるほど、
うまくいかなくなって、
はい、
で、あれは2005年かな、最終的に破産してしまうと、はいはいは
い、あ破産しちゃったんですか。
2004年ですね、2004年に破産申請を行って、うん、2006年にアメリカの全店舗は消滅と、は
い、そうですね、
消滅してるんですか。
消滅してます、
はい、あら知らなかった
でしょ。で僕まあ数少ないですけど、あのアメリカに行った時には必ずタワレコ行くようにしてたんです、
はい、はいはいはいはい、
だから最後そうですね、はい、あの閉まる前のタワレコとかちょくちょく行ってたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、
もう結構適当な店でしたねやっぱり日本みたいにねあんなね透明のスリーブとかに入ってないんですよ、もう。
ああそうなんや、
うん、生の CD がバーッと置いてあったりとか、
はいはいはいはい、
それは知らんだ。
アメリカはそんな状況なんですけど、
はい、
じゃあ日本はどうかっていうと、
はいはい、
1980年に、
はい、
まあ、アメリカから進出という形なんですけど、やっぱり日本の音楽市場って、
はい、
大きくて世界で2番目なんだよね。
はいはいはいはい、はい、
あ、
うん、で79年に最初卸売りとして入ってって、
うんうん、
で80年の4月に1号店を札幌で出すんだ、
はい、
でこの札幌のね、あの出店経緯も結構面白くて、
うん、
はいはい、
札幌にタワーレコとは全然関係ないのに、
うん
うん、タワーレコーズじゃなくてタワーレコードって言って看板掲げてやってる偽物の店があったんですよ。
地方によくありがちなパターンですね。そうそうそう、あの勝手にあのディズニーの絵描いてたりとかする
んですか。そう、
あ、
う
ん、なるほどなるほど、
なんちゃってやってたんだけど、ここに本物のタワーレコードが行ってですね、
うん、
まだ何しとんと、
はいはいはいはい、
看板買って何しとんと、
うん、
でご本人登場みたいなこと
ですね。そうですね、ご本人登場、
はい、ドッキリみたいな。
そうそう、ほんで、
なるほどね、
あの君たちタワーレコードじゃなくてタワーレコーズ、つまり本物になりたないかと。
おっと、なるほど。
つまり正式な契約を結んで、
はいはいはい、
その上で継続営業をしたらいいんじゃねえの、うん、っていうことで、
なるほど、
うん、
そこが1号店になったんですよ。
すごい、すごい経緯。
うん。で、その後、まあ、そこで成功したんで、
うん、
渋谷に81年に日本法人も設立して、店舗を出して。
うん、
ここはね、もう日本版はなくて、
うん、
ああ、
アメリカの輸入版を直接販売するっていう店で、
なるほど、なるほど。
で、これがやっぱり受けて、
うん、
大成功して、で、日本に広まっていったと。
うん、
で、あの、有名な、
はい、ハイ
ミュージック・ノー・ライフ。
はいはい。
っていうものが出てくるんですけど、これね、
はい、
もともとは1997年。
はい。
うんうん、
のポスター、企業ポスターっていうか、
うん、
まあ、広告から貼ってます。で、まあ、これ作った人は、
はい、
言うたら博報堂なんですけど、
はいはいはい、
木村徹さんっていうコピーライター、
はい
はいはい、
と、柳井道彦さんっていうアートディレクター、
はい、
と、あとは、誰だっけな、もう一人カメラマン。の、
はい、
平間至さんっていう、
あ、平間さんね、ず、はい、ずっと撮ってますもん、撮ってましたもんね、
う
ん、あの人が。
そうそう、でこの3人組が、
はい、
まあ、当時、まあ、これあんまりどうかと思うんですけど、まあ、当時そんな仕事もなくて暇やったんですって。
あ、そうなんですか。
はあ、そうなんですね。まあ、
そうそう、タワレコ界隈ちょっと、まあ、うろうろしてる時に、
はい、
この仕事になって、はいはい、英語のことわざのそのノーペインノーゲインっていう、
はいはいはいはい、
苦労なくして利益はないっていうのが
元
な
んですけど、あ、なるほどなるほど、
うん、でこれをまあノーミュージックノーライフ、音楽ない人生は考えられないと、
はいはいはい、
いうのでスタートしたら、まあ、すごい定着したと、
は
い、
うーん、
で、なんか当時、その、アメリカのね、タワレコの、
はい、
社長に見せたら、
はい、
ノーミュージック、ノーラフで、ノーが2回も続くと、ちょっとネガティブすぎるなって言われたんだけど、でもまあ、ロックは基本ノーじゃないですか。ノーの反対性、
うん。そうやね。はい、はい、はい。
なるほどね。
いいんじゃないってことで、
はい、はい、はい。
で、これが、世界中に展開される形になって、
あ、じゃあ逆輸入というか、
そうそうそう、日本
で始まって世界に広まっていく
と。で、これがもう世界のタワレコのコーポレートボイス
になるん
だよ。なるほどね。
それなんかいいですね。あの、うん、勝手に気持ちいいですね。
そうですね。ね、で、木村徹さんはコピーライターとしてものすごく売れてですね。
おお。
あ、まあ、それきっかけで、
うん、やっぱそうだね。
あ、
うん、で最近だとやっちゃえ日産とか、
はいはいはいはい、
いうコピーも書いたりしてて、
へ、
で柳井さんもやっぱ上で、はい、
うんうん
うん、で今はですね東京芸術大学の准教授になってます。
すげえ、すごい、うん、
で
一歩ですな、
うん、平間至さんはやっぱこうずっとカメラマンとしてね、有名ですよね。
はい、有名ですね。
ああ、有名なんですね。あ、全然存じ上げませんでした。はい、へ
ー。で、日本はですね、まあ、まだまだ、なんだろうな、まあ、CD 買うとかレコード買う人も多くて、
うん、
うん。本国が破産になっちゃったんですけど、
うん。
今、実店舗展開としてるのは、やっぱ世界は日本が一番ですね。
はい、うん、なるほどね。
はあ、うん。
で、2012年に、
はい、
NTT ドコモの子会社になったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
うん、ああ、はあはあはあ。
今 NTT ドコモが 50% 以上持ってるんで、
うん、
子会社化しましたよと。
うん、
なるほど。
という形になっております。
あれ、なんかあの今、セブン&アイ・ホールディングスもなんか噛んでるよね、確か。
噛んでると。うん。
で、だから今、あの、タワレコのオンラインショップで、
はいはい。
注文して、
あの、なるほど、なるほど。
例えば、まあ、自分なんか一人暮らしなんで、あのなかなか配達が、
はいはい
はい、あの受けれないこととかあって、あのセブンイレブン、最寄りのセブンイレブンで受け取りできるっていうサービスがあるんですね、うん、なるほどね、今。
え、はい、これじゃあそのドコモとかセブンイレブンとかが、うん、その出資というかしたので、うん、日本だけ生き残ってるってことなんですか。
そうっすね。いや、ね、世界中にまだ店舗があるとこは国はあるんですけど、
ああ、うん、そうなんですね、
うん、まあ、肝心のアメリカがもう店舗がなくてオンラインで細々やってるみたいな。
ああ、そうか、まあつまり店頭在庫を抱える体力がなくなっちゃったっていう、
うん、
シビアな状況なんですか ね、
うん、ね、そうですね。でやっぱりね、なんかあの、うん、アメリカ本国は家電店でもやっぱ CD 売ったりとかして、うん、
はい、
そこが激安なんだよね。
そうね、値段もね、
う
ん、あと Amazon が出てきたり、うんうんうん、iTunes 出てきたりとか、
はいはいはい、
で Napster でファイル共有されたりとか、
Napster がどうも本国のあれは大きかったみたいですね。
みたいですね。
ネットで
こう、結構とどめ刺したんですか。
そう、やり取りするっていうやつで、うん、やっぱり打撃が大きかったっていう、う
ん、なんか Napster といえば僕はもうメタリカっていう。
メタリカ。
ね、はい、メタリカね。
あるんですけど、はい、日本ではね、ナップスターのその何ですか、はい、猛威というか、流行って、さほど表に出てきてませんでしたよね。
でもね、日本ではやっぱ WinMX とか Winnie とか、
はい、
そっちね、ファイル共有は盛んで、
はいはいはい、
うん、そこでやっぱ音楽ファイルのやり取りはされてましたね。
そうか、そうか、うん。あ、それの向こう版と思ったらいいんですかね。
そうですね。まあ、走るというか。
うん、はいはいはい、
うん、
何だっけな、インターネット、違う、ソーシャルネットワークっていう、マーク・ザッカーバーグの話の中でも、
はい、
ザッカーバーグがナップスターの創始者に、
はい、
だんだんとビジネス的に
認識
されていくっていうね、
はいはい、
そうですね、がありましたけど、
はいはいはい、
やっぱり当時すごかったんでしょうね、
すごいわね、
ね、うん、アメリカではね、
うん、
で、
ぐらいですからね、
そうそう。
ね、
で今となってはやっぱり Spotify とか、 アップルミュージックとか、
はい、
まあ、サブスクがそのやっぱり店舗販売の脅威なんですけど、
は
い、
そうですね、はい、
うん、アーティストはもうどっちかっていうとサブスクはもう受け入れ方向で、
うん、
そこでとにかく聞いてもらって、
うん、
で、まあ、昔のいろんなカタログもマネタイズできるし、
うんうんうんうん、
でアーティストは結局そのコンサートライブの興行と、
はいはい、
あとはまーちゃん、
うん、
で稼ぐっていうマネタイズに変わってきたんやね。
すごいですよ。だって90年代ぐらいって、
はい、
日本だけかも分からないですけど80、90年代かな、はい、結構興行で稼ぐっていうモデルなかったっすよね。興行はむしろ赤出ても
CD 売るっていう ね、
そう、
うん、
ビーズが400万枚売り上げたりとかね、
工業を打つことで雑誌とかマスコミに取り上げてもらって、はいはい、
うん
うん、で露出して店舗でも平積みしてもらってみたいな、うん、
そうだね。
覚えてんのね、あの頃ね、は
い、
米米クラブが、
はい、
なんか でかいドームのライブを 3days とかやるんですけど、
はいはいはいはい、
毎日 セット全部違うとか、
うわ、
そういうやつを、はい、やってまして、
うん、
で、まあ、ライブは基本大赤なんですと、
うん、はいはいはい、
でもそれで、まあ、その CD の売り上げでっていう話をなんかテレビで見た記憶がありますね、うん、
はいはいはいはい、
それが今も逆ってこと
ですか。逆転してますよね今ね。
うん、
うーん、なるほどな。
で今日本ではまあものすごい店舗数あるんですけど、
はい
はいはい、
まあ、やっぱりフラグシップショップって言われるのは渋谷店。
はい、
ああ、
はい、
そうなんですね。
ですよね。で渋谷にあの本部もあるんですけど、
はい、
で、まあ、今のタワレコって、まあ、そういうフラグシップショップ
は、うん、
はい、ね、その土地なり、
うん、
その入ってる店舗に来るお客さんの客層に合わせて、
うん、
はいはい、品揃えも違うんですよね。
ああ、なるほど。
なるほど。
例えば梅田で言うと、う
ん、はい、
まあ、ヌーっていうね、ファッションビルがありますけど、
はいはい、
そこの茶屋町店は若いお客さんが多いから若者向けだし、
う
ん
う
ん、
はい、
丸ビルって、梅田丸ビル店は、はい、年齢層が上がる、そう、我らホームタウンですけど、
ホームタウン、
おっさん向けの商品になるよ
と。ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
うん、だから、梅田の丸ビル店はやっぱメタルコーナー充実してるん
ですよ、おっさん向けなの。なるほどね。なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。
そうそう、ヌー茶屋町店行くとき、ちょっとおじさんは気が引けるよね、ちょっとね。
なんかね、
ちょっと
アウェー感があるんだよね。
アウェー感あるよね。アウェー感あるよね。間違いなくそれは
ある
ね。
あるある、うん、ヌーって最初確か2フロアありましたよね。
うん、あったあった。
ね、
それが、
ね、店の中入ったらエスカレーターで2フロア。
はいはいはい。
そうそうそう。
ある時行ったらあれ1フロアになってたみたいな。
うん。
寂しい思いをした記憶がある。
そう。で、こっからなんかこんな感じの歴史なんですけど。
はい
はい、はい。
皆さんのあのホームグラウンドはどちらになりますか？
なるほど。なるほど。
僕はですね、
はい、
まあ、正直タワレコがあんまり行く機会が少なかったんですよね。
うんうん、なるほど。
ちょっと言ってました、あの京都で主に行ってたので、
はいはいはいはい。
といえば十字屋っていうことで。
ああ、地元のね。
うん、はい、十字屋ですよね。で、その C さんに初めて連れて行ってもらった、アメ村のタワレコは、
はい、
後に何度かこうおっかなびっくり行ったりしてたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
主に行くようになったのはでもだから梅田近くっていうところでヌー行ってましたね、行く時は。
あー、ヌーですね。あー、
はい、
へ
ー、まあ梅田ぐらいしか行かなかったからなんですけど、
ね、
うん、
あー、なるほどね、
はい、
まああのね、アメ村のタワレコって、
うん、はい、
あんまりアメ村よく分かんなかったら行きにくいんだよね、あの場所は。
そうやね、はい、結構ごちゃごちゃしててね、
うんうん、
いやそうなんですよ、僕また方向音痴なんでね、行くのも大変でした。
同じとこもう一回行けないんだよね。
そうそうそう
そう。おがちゃんは？
私はですね、まああの今ちょっと東京在住なんで、まあ、うん、現状を言うと渋谷、新宿、 この2店舗がまあメインで、ただ渋谷とか新宿とかに出る機会っていうのが通勤の機会じゃなくて、ライブを見に行くついでとか、そういう感じでなんですよ。で、大阪に住んでた時は僕タワレコードと初めて会ったのが高校1年間がそれぐらいなんですけど、高校ちょっと私立通ってて、天王寺難波梅田を定期で自由に乗り降りできるっていうゴールドパスを持っててですね
夢のパスですね。
そう、夢のパスを持ってて、まあ親には迷惑かけたんですけども、それで最初に僕がタワレコードの存在したのはナンバーなんですよね、で、今ナンバーにタワレコードの店舗あるんですけど、今の店舗と違って、地下鉄の難波駅、御堂筋線から、高島屋っていうもう老舗のデパートに地下でつながってるんですけども、そのつながってるとこ行く連絡の通路みたいな地下街の一番奥の奥にタワーレコードっていうのがあったんですね。
困ったとこやったね。
で、僕ね、初めてタワーレコードに足を踏み入れた時の、なんていうか衝撃っていうのを未だに鮮明に覚えてて、それまでタワーレコードに行くまでっていうのは、まあそのレコード屋さん、まあ当時レコードも売ってたんで、レコード屋さんとかっていうのは、まあさほど広い店舗じゃないところに、こうレコード棚、レコード棚がこう所狭しとこう置いてあって、なんかこう人がすれ違うのもちょっと難しいぐらいの、そういう店に入っていくっていう感じで、で、なんかお店の人はなんかあんまり不愛想な感じの店員さんがいてみたいな感じやったんですよね。で、それがタワーレコードに行ったら、なんかすげえだだっ広いフロアに、なんかすごいきらびやかな装飾、赤と黄色があって、で、なんか店員さんがみんな若くて、なんか長髪ロン毛のロックミュージシャンみたいな人もいれば、なんか綺麗なお姉さん風の人もいれば、で、若いんですよ、店員がみんな。
なるほど。
で、当時その僕が行った時はまだレコード、タワーレコードにレコードも置いてて、 CD がちょうどこう入ってきたぐらいの時で、当時のコンパクトディスクっていうのはタワーレコードで売ってたのは、まあ輸入版がほとんどやったんですよ。で、輸入版もあるいはCD のケースの形で売られてるんじゃなくて、要はですね、レコードの棚に合わせて陳列するために、そのケースの外に紙の箱みたいなやつに CD が入ってる形で、
縦長のやつね。
そう。で、縦の長さがレコードのジャケットサイズで、で、横の幅が CD のプラケースがちょうど入るぐらいの、こう細長い、
あれそういう意味やったんすか。
そうなんです。だからそのままそのレコードの棚をそのまま使う流用するっていう、多分そうだと思うんです。あとはその万引き防止とかもあったと思うんですね。いきなりちっちゃくなったんで、カバンとか入れるのがたやすくなったんで、万引き防止っていうのもあったんですけども、多分ですね、多分そのレコード棚そのまま仕切りだけちょっと変えてっていうのをがあったのかなっていう風な感じで、
あとまああれやろね、輸送もあんねやろね。
ああそうだね。
レコードの流通と同じ経路で乗ってるから、
はい、
それと同じ梱包なんやろなと思う。
段ボールの大きさもそのレコードのやつにこう入るみたいな、そういうのもあったのかもしれない。
そうですね。
僕ね、箱をね、タワレコで当然買ったんですよ。輸入版をね。
はい。
何の輸入版やったかちょっと忘れましたけど。
はい、
それであの箱を開ける時の期待と開けた後のがっかりは今思い出しましたね。何が入ってんやろうと思ったんですよ、ね、
中身 CD だけですからね。
そうそうそうそう、
でもなんか丸めた厚紙みたいなのが入ってて、
そうそうそうそう、
移動専用になってると、
そうそうそうそう、
ね、
だからその最初にタワーレコード行った時に本当にこう広くて、しかももう何でも置いてると、
はいはいはい、
もう A から A から始まってこういろんなもう名前も知らないようなバンドからもとにかくその量が多くて、
はいはい、
っていうのがありましたね最初に行った時は。
なんかねあの音楽業界って、
はい、
そのレコードから CD のフォーマットが変わるっていうのって、
はい、
あすごい特需やったらしくて、
あーねー、
はい、うん、レコードってずっと流通してて、
はい、
もちろん最新ヒットが売れていったりするんだけど、バックカタログってどんどん廃盤になっていくじゃないですか。
そうやね、
はいはいはいはい、それをもう一回フォーマットし直してするっていうことで、
うん、そういうことね、はい、
うん、アーティストも小売りも全部もっぺんやり直せる、市場がリセットされるっていう非常に特殊な状況があったの で、
うん、はい、
でそれでね、まあ、逆にこう、うん、ビジネス的には弱体したっていうか、
なるほどね、
うん、それでも勝手に売れたから、
うん、なるほどなるほど、
うん、なるほど、いやちょうどだから僕がそのタワーレコードに通い出した時ってまさに今おっしゃる話の通りで、例えばロックをずっと聞き出してルーツ的な古いロックとかオリジナルのロックっていうのをこうずっと探ってた時期だったんですね、ちょうど高校生ぐらいの時で、その時にレコードはもう廃盤になってたり、例えばプログレなんかはもうすごい高値で取引されてたりとかやったんですけど、それが CD で輸入版で1500円ぐらいとかでそういうバックカタログがちょうど出てた頃なんで、僕だから最初に買ったタワーレコードで最初に買った CD はね ACDC のファーストとかを1500円ぐらいで買ったりとか、
なるほど、ね、ハイボルテージとか、
そうハイボルテージとかをね買ったりとか、はいはいはい、なんかねイエスとかあの辺の古いやつを安くで手に入れたりとかっていうので、ちょうどねその高校でこうロックをいろいろこう探し始めた時期に、うん、その CD ショップ、うん、しかも在庫数のすごいっていうのに出会って、うん、もうそっからはもう金もないのにもう
とりあえず行くみたいな、
そうとりあえず CD に金をつぎ込むみたいな生活が始まりました ね、はい、
おばちゃんと僕とかってそういうふうにまあ昔のロックを CD で買うみたいな感じじゃないですか、
はい、
でさっきの特需ってレコードで持ってた人がもう一回その音のいい CD で買い直すっていうところなんで、
ああそうやね、
うん、であれですね、レーザーディスクから DVD に、ね、
はい、
そうそうそうそうそうそう
ですね、はいはいはい、うん、
みたいですね。
うん、
僕のホームグラウンドは、
はい、
もともと梅田、あ、もともと心斎橋か。
はい。
で、心斎橋に通いまくってて、うん、
はい。
で、職場が梅田になったんで、梅田に、まあ、週3とか週4に行ってたんですよね。
はい、はい、はい。
はい、僕はパトロールって言ってましたけど。はい、
パトロール。
そっか、そっか、梅田お勤めでしたね、そういえば。はい、
で、毎日パトロールに出かけて、
はい、
な
んか異常がないかなって調べて、
なるほど、
パトロールに出かけて毎回黄色と赤の袋を持って返してくるっていうパターン、
そう、あれ機能なかったぞみたいな異常ありみたいな、だいたい異常なしなんですけど、
はいはい
はい、で今はですね、まあ、職場が変わってしまったので、
はい、
で逆に東京出張が結構増えたので、
はい、
まあ、渋谷がやっぱホームグラウンドになるのかな
逆に
逆に
関西ではなく、
渋谷っていうのはでかいんですか。
でかいです、
でいです、あ、もう、ね、自社ビルなんですよ。
あ
のテナントじゃなくて
7階建て
ぐらいですかね、はい、もうビル全部がタワーレコードなんですよ。
あ、うん、
もう売り場面積フルフルでってことですね、はい、
うん、そうですね、多分一番日本のタワーレコードの中で一番在庫数も多いんじゃないですか、ね、で、あれですよ、2階はカフェがあるんですよ、は
い、そうそうそう、
タワーレコードカフェが、
カフェと本と、はい、本、あと輸入の本とかグッズとかね、
はい、で、後ほどちょっと僕お話しするんですけども、はい、タワーレコードの特徴といえばインストアライブっていうね、実際にミュージシャンがタワーレコードで、ライブをやって、うんうんうん、CD を売って、まあ、サイン会やったりなんやらって、はい、で、渋谷のそのタワーレコードは、はい、地下にですねインストアライブ専用の、
うん、
もう もう完全にあのライブ、そうライブハウスともうほとんど一緒のライブスペースがあるんですよ、ちゃんとあの、PA とかもちゃんと充実してて、
なるほど、
普通にライブができるような、
うんうん、いい、ちゃんと箱用意してますと。
そうなんです。でそこでまあ有名なアーティストはそこでインストアライブをやるっていうやつですね、
うん、
ちなみにそのインストアライブってお二人は見られたことあるんですか？は
い、ありますあります、
バリバリあります。
あ、バリバリあるんですね。
バリバリあります。
僕と尾形さん多分違うと思うんですけど、
違いますよね、ジャンル違いますよね、はい、
僕のパターンで言うと、
はい、
来日したアーティストが、
うん、わあすごい、
ちょっとついでに、例えばギターとボーカルだけ来て、
はいはいはい、
アコースティックやるとか、
すごいすごいすごい、
うん、
はあはあはあ、
ミニコンサートみたいな2、3曲みたいな、
おまけでちょっとついてたりするような映像ってそういう時の方が多いですよね。
そうそうそうそう、うん、あるある、
ああいいやつか。
で、おがちゃんは、
そうです、おがちゃんの方はですね、
はいはい、
おがちゃんの方はですね、もうあの、はい、そのメジャーのバリバリの人じゃないインディーのアーティストであったり、まあ、メジャーデビューしても、まあ、これから頑張るぞっていう人が、
うんうん、
やっぱりあの販売促進なんですよね、あのインストアライブっていうのはアーティストにとって、はいはいはい、あれですね、あの実演販売なんですよ、デパートとかに。
あ
の実際にあのこの包丁を持っておじさんがこう包丁をパパパパってやってどうですかって切れるでしょって言って、
はいはい、
あの売るのと一緒で、そのもちろんファンサービスもあるんですけども、うん、まあタワーレコードですから、うん、やっぱり音楽好きが店舗でこううろうろしてるわけですよね、うん、でそこでオープンな環境で実際に演奏をして、
は
あ
は
あ、
はい、
あなんか演奏してるって言ってフラッと入った人が、
うん、
おこの人知らんけどいい歌歌ってるな、いい演奏してるなって言ってライブが終わってから今CD 買っていただいたらサインしますとか写真撮りますとかって言って、
うんうん、
あのライブが終わってからでも間に合いますよっていう殺しもあるので、うんうん、今買えばサインしてもらいますよとか
って言って
売るという、そういうのに僕はもう、はい、今ははっきり言ってそのタワーレコードに通うっていうのはもうそのインストライブで行くっていうのがほとんどなんですよね。はい、
なんかね、はい、渋谷店って、
はい、
フロアが刷新されてんだよね。
そうですね、はい、
2019年の1月に、
はい、
で
おうほう、
どうもね、
はい、
イベントスペース、催事スペースは8階に移動してて、
あ、4階から8階になったんですか？
昔4階やった？
最初は3階が、邦楽コーナー で、うん、でその3階 の、はいはい、こう無理やりステージを作って、うん、インスタライブやってたんですよ、うん、でただ、うん、お客さんが見るところは、うん、商品陳列する棚とかそんなところにみんなこうすし詰めになって見てたんで、
うんう
ん、それで4階にちゃんとしたステージのあるイベントスペースを4階に作ったんですよ。
へ
ー、でちょっと僕2019年になってからちょっと渋谷店はそんなにインスタライブで行ってないんで、ちょっとそれ8階のやつはちょっとわからないんですけども、
うん、ポップクラブミュージックが、
はい、
5階から6階に移動してて、
あ、そうなの、
で5階が何になったかっていうと、
はい、
K-POP フロアです。
あ、
出た出た。
あとね、アイドルとかジャニーズのカテゴリーも設けられて、
はい、
ほう、
J-PUNK とか J-HIP-HOP っていうのも新設されてるけど、
はい、
まあ、ちょっと移動になったりとか。
なるほど、
結構ね変更がありますよ。
なるほどですね、はい、
やっぱ今のなんか CD 買う層、
はい、
にやっぱフィットさせているんですよね。
なるほどですね、
うん、
今 CD 買う層って今おっしゃったような K-POP とかなんですか？
K-POP とアイドルとメタルでしょうね、多分。
で、あとですね、アニメとゲーム、
はいはい、
ゲームも、ファンの人もやっぱり、ね、板を買うんですよ。で、コンプリートする人たちなんですよ。
うんうん、
はい。だから多分これ言ったらちょっとかわいそうなんですけど、
はい、
一番売れないのが。
はは、
普通のロックバンドであったり、
うん、
シンガーソングライターの人たちであるのが、うん、多分、うん、一番 売れてないと思いますよ、枚数的には、
ね、
は
そうだよね、
はい、うん、だから例えばそういうゲームとかアニメとか、そういうのは、はいはい、こう出たらみんなファンの人がコンプリートっていう感じで、
うん、
そこのそのあたりはメタルの、あの信仰心の強い人にちょっと近いノリがあるかもしれない
ですね。はい、だから応援とかお布施とかそういう意味合いが強いですよね、買うの。
今やもうそうなっちゃいましたね、
うんうん、だからそういうあの何かに特化したジャンルっていうのはやっぱりその信仰心の高い人が多いんで売れると思うんですけど、そういう普通の生活に流れてる音楽っていうのが一番売れてないような気がします ね、う
ん、ね、
はい、ああそうですか。
もう今、ね、所有から利用にね、もう価値観が変わってるから、う
ん、
CD 買うとか CD 集めるとか、
うん、
あとなんか僕が当時そのたくさん枚数買ってんのって、はい、今で言うガチャに近いんだよね。
あ、
1曲2曲当たればいいなみたいな。
わかる、それわかる、
うん、それあれジャケ買いのことですか。
ね、僕もジャケ買い中心なんですけど、
はいはい、
タワレコはやっぱりタワレコが好きな理由なんですけど、はい、
ええ、
レビュー買いなんだよね。
ああ
、いわゆるポップ
ってやつですか。
うん、ポップで、
はい、
めっちゃ熱込めて書いてるもんとかあるんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
でそのコーナーの店員さんの力量によるんですけど、
はい、あ、はいはい
はい、はい、
うん、やっぱポップとそのレビューで熱さを感じると、
わかるわ、それめっちゃわかる、
買うみたいな、
それめっちゃわかる、
うん、
あれだから最近のタワレコってあんまりその熱いポップっていうのはあんまり見られないかなって感じなんですけど。
そうなんですよ、そうそう、
ね、
どうなんですか。
昔は結構そのなんか今以上に、まあちょっとよくわからないんですけど、うん、印象として昔は結構その本当に音楽がめちゃくちゃ好きなやつが店員として入って、で、いや俺もこの CD 大好きなんでこれもうめっちゃ展開したいんですとかって言ったら、あ、いやまあ好きにやればみたいな感じで、でもうでっかいポップを作って、もうあのまずはあの丸1丸2おすすめとかで、何々系が好きな人は丸3丸4おすすめとか、もう
そういうのあった、懐かしい、ほんまや、
あったでしょ、
あったあった。
僕ポップで一番覚えてるのが、うん、確かね、はい、ヒップホップかなんかのやつやったと思うんですけど、
うん、
まあなんかこうジャケットの写真とかをこうポップに展開して、はい、でポップの端の方に王貞治さんいるじゃないですか、うん、世界の王監督ですね、うんうん、今ソフトバンクの会長なんですけど、でその人のなんかあの雑誌かなんかの写真をこうコピーしたやつで、で吹き出しにそのアーティスト何々さんっていうアーティストはラップ界のホームラン王ですとかって書いてたんですよ。でもそれ見てもうそのポップでもうあの視聴機あったんですけど、視聴もせずにその1枚をまあ1800円ぐらいだったんですけど、もうそのポップだけでもうこの厚さでもう俺は買うみたいな感じでありました、
ね、大事やんね、
うん、今で言うとこの、
はい、
あの雑貨屋さん、
う
ん、
あビレッジヴァンガードね。
ああ、そうです。
はいはいはい、は
い、ああいうちょっと、
はい、
テイストがあったん
ですかね。そうですね。
うんうんうん。ところが、ビレ版かな。
ビレ版は、なんか、笑かしに来てるじゃないですか。うんうん、
はいはいはいはい、
はい、うん。一発、一言で言うと何みたいな。う
ん、はいはいはいはい。
大喜利感があるんですね。
そうそう。タワレコは、うん、もうとにかく、あの、厚さと、
うん
うん、
あとなんかね、
うん、
暗号通信っぽい感じなんですよ
お
なんかこの CD はあの何々と何々を足して何々を加えた感じですみたいな、
はいはいは
い、なるほど、それが通じるやつは
そうそうそう、
手に取れと、
うん、分からん人は余計分かりにくい比喩になってると思うんですけど
あなるほどね、
高度な暗号のやり取りですねそうそうそう
あなるほど。いや確かにね、僕それ思い出しますけど、
は
い、
うん、
例えば視聴器のね、うん、とこにそういう熱の入ったこと書かれて、
うんうん、
余計疎外感を受けて聞かないっていうのはありますか
逆効果
そうです、あのなんかね、うん、ご存知の誰々のギタリストの誰々がとかこ う、 うわって書いてあると、
う
いや僕ちょっとここ入れないやつやわ。
ご存知がわからんっていう。
そう
ご
存知。なんか初めてトンネルズのオフライト聞いた時みたいな。
ああなるほどね。はい、そのボブって誰みたいな。
そうです、そうそうそう。ボブが誰かわからんから。ケチャマンって何みたいな。まさにそれです、それです。
なるほど。ああそれはわかりますね。うん、
あでね、今のタワレコって、
うん、
僕ちょっと解約やと思ってるんですけど、そこは。
はいはいはいはい。
あのね、棚が変わったんですよ、ある時から。
はいはい。
棚が、うん、垂直に立ってて、
うん、
で、CD が水平にガーって刺さってる。
はいはいはいはい。
で、まあ、ABC 順でガーってなんですけど、はい、もう背拍子しか見えへんみたいな。
なるほど。
うん、昔のタワレコって、
はい、
棚が水平にあって、
はい。う
んCD が垂直に刺さってたんですよ。
ああ、はいはいはい。僕の印象そっちですわ。
そうでしょ、
はい、
レコード屋的にこう CD をパカパカパカ
って上にね、
引き上げて、
そうそう見れる感じやったんですけど、
あそうだね、
確かに。
あれでね、一気に見にくくなったんですよ。
ああ、そうやね。
うん。だから見にくいイコール出会いづらくなったんですよね。
ああ、はいはい、ほんまやほんまや。ああ、それはわかりますわ。
うん。で、昔のタワレコって、
うん。
平積みしてるやつには当然ポップやレビューがついてるんですけど、
うん、
その挿してある CD のビニールスリーブの中にレビューの紙がペッて挟み込んであってる場合があって、
はいはいはいはい、
そこでも推しがあるんですよね、
はいはい、なるほどね、なるほど、
それがね結構好きで、もういちいち A から Z まで読んでました
ね、うん、ああそうですね、確かにピロッと手に取ったやつに、
うんうんうん、
それ入ってたら気になってました。
うん、なるほど。
特に僕そういうのでつい心動かされがちなのは、やっぱりブラックメタルとかね。
は、う、い、
んうん。あの辺のもんとかって、そういう、はい、なんていうか扱いをなかなか受けないんですよね。
ああ、なるほど。
ワルツドはやたら多いんですけど。
ワルツド。
梅田エストワンの中にあったワルツドが、
はいはいはい、
ブラックメタルの、はい、そういう、レビュー多いんですけど、
はいはいはい、
他の CD 行くとほとんどないのに、たまに撮ったらそれ入ってたら、うん、ちょっと今日はこれ買っとこうかっていう
テンション
ありました。
あるでしょ、はい、で僕その、まあ、今はもうないですけど、
うん、
当時梅田に週3週4とかで通ってた時は、
うん、
レビュー書いてる筆跡でね、
うん、
同じ人かどうか分かるん
ですよ。だいぶやばいですね。来てますね、それは。
さすがパトロール。
この人、あの人やと思って。
それはすごいな。
最近ね、ツタヤとかでもそうなんですけど、
うん、
レビューをタイプしてるんですよ。
ああ、
それ
はないね。
それはないでしょ、だって。
ないですね、それは。うん、味気ないね。
もう手書きじゃないとダメなんですよ。
うん、絶対そうやね。うん。
なんやったらもうなんか誰々って名前書いといてほしいぐらいなんですけどね。
ああ、分析誰々みたいな感じ。はいはい、
うん。
ああ、そうか。今手書きじゃないんだな。
ね、タワレコは結構手書きです。
ああ、なるほど。
まだまだ。
まだ頑張ってるんやね。
うん。
今言われたら思い出しますね、その辺のこと
は。はいはいはいはいはい。
で僕ね、いまだにもう40超えてまだ思ってるんですけど、
うん、
タワレコで働きたいなって
。ああ、いやいや、それはある、それあるある、あるわ、それあるわ、
うん、タワレコでバイトしたかったし、タワレコでバイヤーやりたいなって、
うん、ほんまやね。
楽しいっすよね。確かに
知り合いの人がね、レコード屋でバイトしてたことがあるらしいんですけど、
うん、
やっぱり自分のお気に入りを面出ししたりとか、
うん、やるんだ。
してたって言ってましたね。
なんかね、
それはファン心理的に推したいわけですよね。うん、
はい。
タワレコのバイトってやっぱり今でも人気らしくて。
あ、そうなんや、
うん。枠がなかなか開かないんだって。
あ、やめない。そうなんや。
うん。で、給料はやっぱりそんなに良くないんだけど、うん、やっぱりタワレコ好きが集まるじゃない。で、そんな中で、で枠があると募集があるんだけど。
はいはい、
なんかね、その募集が、履歴書と、好きなアーティスト
の
僕を一枚書いてきてくださいっていう。
ああ、それいいな、
すごい、ちゃんといきなり大喜利から始まってるんですね。
そう、お題が出て、 はい、それをこう出すらしいんですけど、
はいはいはいはい、
そんなめっちゃ書きたいと思って、
書きたい、もう超書きたい
それ一回送ってみましょうよ
いやほんまやね、
バイトはちょっとこちらの事情でって言って、うん、すいませんって断るんやけど、
うん、で多分 ね年齢で弾かれると思う、
そうでしょうね
あ年齢で
なるほどね、
でそのポップ1枚書いてきてくださいと、で、
はい、
で面接になるんらしいんですけど、
はい、
まあ、なんでタワレコに応募したのとか、
うんうんうん、
好きな音楽ジャンルはとか、好きなアーティストはって聞かれるんですけど、
はい、
そこにプラスですね、
はい、
ちなみに家に CD って何枚あんのとか、
あっ
と
っと来た来たそれ聞かれたいわ、
聞かれたいねそれは、
うん、聞かれるらしくて、ここはもう絶対行ける自信あるけどなと思うんですけど、
いや絶対あるよC さんC さん2さんはもう多分もういきなりいきなりバイトリーダーっていうかもうバイヤーバイヤーやってくださ い、
みたいなバイヤーやりだよね、
実は僕ね人生でバイトリーダーの経験ないんですよね
ああなるほどね、
いいな
ー、コーナー任されたいよね、
任されたい、それはある、
だね、なんかバイヤーになるとやっぱね1ランク上がるらしくて、
はい、
相当な音楽知識が求められるみたいです
よ、ああそりゃそうやね、
好きだけではね、なかなか難しい、
うん、そうやね、うん、
うわーいいなそれ、
皆さんはタワレコに行ったらどんな風に見てるんですか
タワレコ行った時の動き方ですか、
うん、動き方動き方、
僕ちょっと浅い方からちょっと言いますとね、
はい、
まずそのロックポップスのところを素通りして、
はい、
ヘビーメタルコーナーがどこにあるんだろうまず
どこにあるかと、
いますよね、
はい、はい、
もうロックポップスの欄はもうほとんど読まないというか見ないことも多いです、
はいはいはい、
ヘビーメタルのコーナーにある数少ない視聴台、
はい、
まあ、2、3台とか、でそこでがっちり聞くっていうことをまずやりますね、
なるほどね、はいはいはいはい、
直行ですそこに、
なるほど、
で漁ると、
そうですね、視聴台今日は聞くぞっていう時はまあ 1,2 時間いるつもりで、
はい、
行きますけど、まあここ数年はちょっとそういう勢いもないですけどもね、
なるほどね、はい、
そんな感じでしたけどね、
僕ねまずねタワレコに入店して、
はい、
ロックポップス界にまず行くじゃないですか、そしたら、はい、まずヘッドホン、自分が聞いてるヘッドホンを外すんですよ、
はい、
つまり店内にかかってる曲も一つの情報なんで、
なるほどなるほどなるほど、
これはまず、はい、自分の知ってる曲を聴いてる場合じゃないなって、
なるほど、
それをまず耳からそっと外しますと、
はいはいはい、
うん、で、平積みしてるプッシュのコーナーを片っ端から見るんですよ、
おお、
うん、
でそれをバーッと見つつ、ランキング棚もバーッと注意を払いつつ、
はい、
で、ポップスのロックポップスの、はい、A からどんどん見始めますと、
あ、もう A から見るんですか、全部
A からいきます、
はい、
で A をガーって見て、で、こっち面を向けてるやつ時々あるんで、それを全部見て、棚の上に飾ったやつも全部見て、
はいはい、
うん、でよくありがちなのが、
はい、
僕と同じように、
はい、
A から見てるやつとか、
はい、
あとたまたまなんか自分の好きなところでおるやつがおるんですけど、大概追いついてぶつかるんですよね。
なるほどね。
渋滞に引っかかんねん。
そう、渋滞に引っかかるんですよ。おはよう、どっかへんかなと、僕なんかあんまり A から踏み外したくないんで、
うわ、順番に見たい
タイプ、そう、ちょっとプレッシャーかけつつ、煽り運転しつつ、
煽り運転
なるほどなるほど、
運転、まあ Z までじっくり見て、
はい、
でその後満を持してメタルコーナーに行き、
あ、
うん、でクラブテクのコーナーに行って、
はいはいはい、はい、
で一通り見た後に今度は棚のエンドっつって、棚の端っこが
はい、
外側に向いて陳列して、
はいはいはいはい
はい、
でそこがだいぶ視聴器があるんですけど、それを片っ端から聞くと、
なるほどね、
はい、でタワレコあるあるなんですけど、
はい、
タワレコの視聴機いつも潰れがちなんですよね。
あー、わかる、超わかる、それ超わかる。
あ、よう潰れてますか。
潰れてます、
よう潰れてます、
よう潰れてます、
よう潰れてヘッドホンカパカパっていう。
そうそうそうそう、ヘッドホンもあの片っぽ断線してたりとか、
そっか、耳鳴
る、あのこうヘッドホンで聞き出したらなんかシャリシャリシャリシャリってその断線の音がするんです。でこうカールしてるあのコードをちょっとこう右にやったり左にやったりしたら、あ、これであの断線止まったみたいな。そういうのありますよね。
断線してるんですよ。
断線してますね。はい。
でそれをなんとか聞きつつ、
はい、
あのちゃんとチェックせなあかんでと思いながら。
はいはいはいはいはい。
おばちゃんどんな
感じ。僕あるある全然。うなずける経験ないな、
はい
、はい、
僕はですね、まあ今一応、まあ、あのこの番組初登場からこう何回かお話しさせていただいたんですけども、まあ、あのいわゆるあの女性シンガーソングライターあの、うん、業界に今身を置いてるなりわいとしてました。であとはまあ、 あのインディーロックですね、あの、うん、まだそのメジャーじゃなくてこうあの日々小さめのライブハウスで頑張ってる人たちの CD があるかどうかっていうのを確認っていうのが主なんですよね。
ああ、
置いてる、
なるほど。置いてくれてるのか、タワレコードよ。
あんのかと。
あんのかっていうのをですね。
気づいてんの
か。まず僕がまずあの入ったら、もうこれは365日、365日か、行った時に必ずやってるのが、邦楽コーナーのナノラン。何ぬねののナノランで、あの、我が本人である那須麻子さんの、あのコーナーに何枚 CD がちゃんとあのストックされてるかと。であのメジャーレーベルで出した CD と、あとインディーであの、うん、自分とこのレーベルで出した初期の1枚っていうのがあるんで、それがちゃんとあの在庫があるかっていうのをあのまず確認します。
わかる、めっちゃわかる、
はい、置いてくれてるかと。うん、で、これはあの同じ那須麻子さんのファンの人がやってるっていうのを聞いて僕もやるようにしたんですけど、はい、そのリリースされた順番に並んでるかっていうのを見て、でもう僕らファンはそのリリースされた順番ってこうシングルとかアルバムとかも順番分かってるんで、うん、その順番がちょっと、うん、あの違ったらそのちゃんと順番通りに並べてあげて、めっちゃ分
かるそれ、うん、はい、並べ直すんですか。
そうです、これがあの正式な並びですよっていう形で、
めっちゃわかるわ、うん、
やってます、
あのね、店員さんが間違えたのか、
はい、
客が買うのをやめて置いたのかわかんないけど、全然なんか違う場所に置かれてる時あるじゃないですか。
あ、ありますあります、
CD が、
はい、あります。
僕それね黙ってそっと直します。
レスキュータイム、レスキュータイム、
うん、これは直しますね、確かに。
で
も同じアーティストの発売順は全くやったことがない。これすごいな。
まあ、そんなの、まあ、僕もそのだからそう、おがちゃんの、
那
須麻子さんみたいなもんだと思うんですけど、
は
い、
自
分の好きなアーティストいるじゃないですか、
は
い、
う
ん、でこのアーティストって Facebook もチェックしてる、ホームページもチェックしてる、全部チェックしてるから、はい、あの新風なんか出てないっていうのは全然分かった上でなんですけど、
はいはいはいはいはい、
行って、
はい、
あの異常がないか確かめる、
異常がないか。パトロール、うん、まさにパトロール
で、ごくたまにですね、
はいはいはい、
全然聞いてない、
はい、
聞いてないというかその知らされてない、
はいはいはい、
なんか昔のライブ版ぴょろっと出たりとか、
ああなるほどね、
なんかあのレベル違いのもんがポロッと出たりとかするんで、
はい、
あの危険なんですよね、
はいはいはい、
それが異常事態なわけですね。
異常事態、特にね、ガンズとか危なくて、
あ、危ないや、
なんかむっちゃ昔のそのハリウッドローズ時代のライブ版ぴょろっと出たりしてるんですよ、
あった、
うん、
僕それ、それ見たことある。
なのでこういうのはねちょっと危ないんで、必ずその ABC 順に見つつも、
うん、
重点的に見るみたいな。
なるほど。うん、あとそれとね、まあ、僕が、今まだまだこれから売れるぞっていう人たちばっかりなんですよ、
うん、
で、まあ、全国流通版を、出した時にですね、こう一応ですね、 それなりにこう視聴器に入ったりとか、壁面にこうジャケットのちょっと大きく伸ばした写真をこう貼ってもらったりとか、
はいはいはい、
まあ、それなりにこう出ましたよってい う, こう陳列をしてもらえるんですよ。ただですね、うんうん、やっぱりそのメジャーアーティストのすごい人気者と違って、うん、その期間がすごく短いんです、その陳列されてる、
うん、もう、はいはい、
翌週にはまた別のアーティストに変わってるっていうのがあるんで、
うん、
とりあえずまあ基本フラゲ日、フラゲ日って言って、うん、発売日の前の日ですね、うん、フライングゲットの日に行って、うん、まあもちろん CD を買いつつ、うん、その写真を撮るんですよ、
うんうんうん、
まあ例えば視聴器に入ってるとことかであったり、うん、壁にこうポスター的なやつが貼ってあったりとかって、そういうのを、うん、で CD がこう並んでるところを写真に撮って、うん、でそれをインスタグラムであったりツイッターとかに上げて、
うん、
リリースおめでとうございますみたいな感じで書くっていうのが僕の今のなりわいとしてることなんですけども、
なりわい、ああ、
ええ、
ね、
なんかそれに乗って言うと、
はい、
なんか予期せぬものが出てるっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、はい、
逆に、
はい、
棚落ちしてる場合もあるんですよね。
ああ、
そう。
うん、例えばね、ディオとかって、
はい、
昔は全部揃ってるじゃないですか、アルバムが。
はいはいはい、はい、
うん。これがね、徐々に減ってって、
うんうん、
一時期ね、ベスト版だけになった時があるんですよ。
そんなことあるんですね。
あるある。
それはなんかあれですか、権利関係とかそういうのではなく。
いや、棚の入れ替えやと思う。
入れ替え、ああ、うん。
で、
落とされていってると。
そう、落とされていくんですよ、
うん。
で、ディオコーナーがかろうじてあって、
はい、
ABCD じゃなくて DO ってちゃんとあって、でそれがまあ消滅しないかどうかずっとチェックするんですけど、
はい、
で DO がなくなったりとか、
はい、
まあ、もっぺん脚光浴びたりとかするともっぺんバックカトログがこう復活したりするんですよね、
はい、はいはいはい、
そこのこう棚落ちしてないかなっていうのもチェック、
そのチェックも、うわそれもう完全にあれですね、バイトリーダーですね、
そ, れそうでしょ、うん、
すごいっすねその情熱僕持ってなかったな。
でこれね、Amazon とかで、
うん、
CD 買うようになると、う
ん、はい、
Amazon ってやっぱ強いんだよね、バックカタログが、
うんうんうんうん、
やっぱあるんはあるんですよね、
はいはいはいはい、はい、
なるほど、
タワレコ頑張ってほしいんですよね、やっぱり。
うん、ほんまやね。
面白いなあ。でもね、ちょっとそう言われてみれば、
はい。
僕、アークエネミーのね、棚に、うん、アークエネミーのどこからちゃんと置いてるかっていうのを、うん、
はい。
そこのメタルコーナーの評価の基準にしてたりします。
ああ、基準なんですね。
はい。うん、だから海外版の、なんかファーストの、別バージョンみたいなまで置いてるところは、あ、ここはまたちゃんと
信頼できると。
はい。
そうですね。
あ、はい、りはしますね。
だ僕ね、やっぱ、ツタヤってすごい強いじゃないですか。うん、まあ最近で、はい、やっぱり CD 売り場どんどん縮小させてますけど、
うん、
レンタル。
はい。
ツタヤってね、ずっとね、あいうえお順やったんですよ、洋楽も。
おー、うん、
これが許せなくて。例えばバンヘイレンをね、
はい、
探したいときに、
うの点々なのか、
うの点々のとこ探してもないんですよね。
ああ、歯に点々や。
そう、だからひどいときね、バンヘイレンって歯の点々になってたりするんですよ。
わあ、
ツタヤさんそらないよと。
うん、
もうバンヘイレンじゃないですよ
と。そう、それはクールじゃないね。
そう、バンヘイレンですよと。
うん、ね、
うん、そんなこともありますね。
なるほどな。ちょっとここらで一度、
はい、
ジングルを入れさせていただきたいと思います。
はい。ひじゅんの世界。